心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、理香先生、今回がこの番組111回目なんです。
111匹ワンちゃん、
はい。あ、本当だ。111、ゾロ目って見るとなんかテンション上がりませんか？
なんか嬉しいですよね。
そうですよね。特にこの数字が揃うと好きとかってあったりします？
いや、別に数字へのこだわりはないですけど、うん、ただ、6月19日っていうことは、夏至の、2日前ですかね。ですよね。
はい。
っていうのは、こう、あの、日が、あの、一番長い日じゃないですか、一年。
はい。
うん、こう、いろいろ、こう、あの、スピリチュアル系の人には、なんかいろいろ意味があるっぽいんですけど、私はもうよくわかるんですけど。うん、でも、まあ、なんか、パワフルになれていいなと。今日たまたま聞いたという方は、運がいいかも、みたいな。
ああ、そうですよね。きっと、パワーを注げるかもしれないっていう回になりますよね。
ですね。
はい。じゃあ、どんなテーマでしょうか。
はい。今日は実は、ネガティブケイパビリティの話をしようと思ってるんですけど、大体みんな、あの、舌噛みそうで一体どうやって言ったらいいんですかって、あの、言う方多いんですけども、で、実際ネガティブケイパビリティって、はい、何なのっていう話と、ものすごい簡単に、話をしようと思ってるんですけれども、
はい。
さっき、
ネガティブまではわかるんですけど、ネガティブケイパビリティ、はい、
ネガティブキャパビリティでもいいんですけどね。
はい。
もう。もっとなんか、すごい、ネイティブっぽく言うと、ネガティブケイパビリティってやつですね。
ケイパビリティですね。
ビリティですね。L と R の発音がいまいち私も自信がないんですけども。要するに、夏至ですよね、朝って。
はい。
うん。夏至の逆っていうのは、冬至。
はい。
一番こう、日が短い日。
うん、
どっちかというと、ネガティブケイパビリティは、
はい。
冬至と関係がありますね。
ああ、そうなんですか。
うん。どういうことかっていうと、ネガティブっていうぐらいですから、ネガティブなんですけれども、
うん、
ネガティブなものをどのぐらい持ちこたえる力があるかっていう、そういう話なんですね。
ほう。
ね、だって、冬至っていうのは、
うん、
夏とは、逆ですよね。冬ですよね、
はい。
冬であれば、暗さというものをずっと持ちこたえる日じゃないですか。
はい。
で、その逆で、夏至というのは、明るさを一番持ってる日ですよね。
うん、
だとしたら、ネガティブケイパビリティについて、夏至の時に話をするっていうのは、こう、陰陽が逆になってる感じで、なんか、ちょっと、意味深い感じはするんですけどね。
はい、そうですね。
ものすごく簡単に言ってしまえば、
うん、
ネガティブケイパビリティとは何かというと、お母さんの力みたいなことです。
お母さんの力。
うん。
おお。
お母さんって、うん、まあ、女性で妊娠した経験のある方、
うん、
ない方、いろいろいらっしゃいますけども、
はい、
だけど、お母さんって、今は、いわゆる妊娠検査薬とか見れば、ああ、今妊娠したわねとかしてないわねって分かったじゃないですか。
はい。
だけど、昔はそんなの分かんなかったんですよ。
ああ、そうですよね。
うん。
うん、
たまたまなんか月のものがないだけかなとか、分かんないじゃないですか。
う
ん、
はい。
だんだんお腹大きくなってくると、これは、私は急に太ったわけではなくって、どうも妊娠したらしいと。赤ちゃんがお腹の中にいるらしいっていうことが分かるわけですよ。
うん。
陰検査薬がなかった当時もですね。で、その時その女性はどんな気持ちになるかっていうと、いろいろ事情ありますよね。もちろん結婚していらっしゃる方もいれば、そうじゃない方もいれば、いろいろありますよね。でも、その不安感というものをずっと持ち続けたまま生活しますよね。
うん。
で、この子ちゃんと生まれてくれるかしらとか、
はい、
私どうしようかしらとか、いろんなこと考えますよね。
うん、
でも、まあ、 38週、39週、40週ぐらい赤ちゃんを、まあ、お腹の中に入ってて、で、生まれますよね。生まれるまでのお母さんってルンルンとは限らないですよね。
そう
絶対不安ですよね。
です。特にね、その何もない時代っていうのは、情報が今みたいにないですからね。
ですよね。だから、こう、産むっていうことは、まあ、今となっては、こう、医学みたいな感じになってますけれども、古代から人間は産んできたんですよ。じゃなきゃ私たち今ここにいないわけで。としたら、お母さんっていうのは、みんな、もう、何百年も何千年も何万年も前から、その、どうも子供が生まれるらしいと。っていうことを察知してからどんな風になるかも分かんないままずっとまあそれを持ち続け持ち続け持ち続け持ち続け、そしてある日赤ちゃんを産むということになりますよね。
すごいですね。
すごいでしょ。試験の結果ずっと分かんないまま1年暮らすみたいな、そんな感じですよ
ああ、
ね。
やだ。それやだ。
だからネガティブなものをネガティブであるままに、まあ妊娠がネガティブっていう意味じゃないんですけれども、わけのわからないものをわからないままにして、無理にそれをこじつけたり意味付けしたりせずに、いいとか悪いとかという価値判断をせずに、ずっと持ち続ける力のことをネガティブケイパビリティっていうんです。
そうなんですね。
で、なんでこんなことわざわざ言うかっていうと、実はこの力こそが、今、VUCA の時代とか言いますよね。全く先の見えない時代。一瞬先どうなるのかわからない。いろんなことが変化があって。という時代に、どうしたら私たちは健康に生きていけるかというと、ネガティブケイパビリティが必要なわけです。
それはどうしたらいいんですかね。
ものすごく簡単な言い方すれば、忍耐力ってやつですよね。じゃあ忍耐力どうやったら鍛えられますかって言ったら、やっぱり経験しかないみたいな話もなると思うんですけども、心構えさえあれば忍耐できるかっていうと、そんな簡単じゃないし、不安に思っちゃいけないのではなく、自分の不安も含めて抱えると。これだけいろんな社会がこう複雑になり、かつ機械化されている時代で、AI がこんなに発達すると、人間のできることって一体何なのっていう感じになる部分もあるじゃないですか。で、人間にできることで非常に価値のあることとしたら、やっぱり私たち自身がこう何か仮説を立てて、新しいものを考えたり、それを考えるまでの時間であったり、AI って即座に答え出しますよね。私たちそれできないですよね。で、その意味では人間って遅いかもしれないんですけれども、でも遅いだけではない。じゃあ何かって言ったら、わからない、まだ答えの出ないものを抱えてるからこそ多様性があるわけですよね。そういうことで、結局は経験がものを言うところもあると思うんですけれども、もっと具体的にじゃあどういうことに役立つのっていうと、ものを生み出すというためには、ネガティブケイパビリティはどうしても必要なわけですよ。例えば何か作品を作る芸術家たち。もともとが、ジョン・キーツっていうイギリスのロマン派の詩人が言った言葉なんですけど、ネガティブケイパビリティっていうのは、私たち、まあ、精神科医とかね、心理師の先生とかみんなそうですけれども、今、私が目の前にしているクライアントの治療が、どっちに行くのか分かんないんですよ。それは最善を尽くすかもしれませんけれども、でも、どこに行くのか分からない。でも、何か患者さんについていく。で、これからどうなるのかも分からない。でも、患者さんと一緒にいる。こっちも不安なんですよ。当然ながら。それを抱えながら、ずっと抱え続けるっていう作業を、 まあ、いわゆる、こう、支援者というか、カ
うん。
ウンセラーとか、
はい。
医者とか、
うん。
そういう、支える力がなかったら、
う
治療自体が成立しないってことなんですよ。だって、絶対に良くなるとは、そんなこと言えないじゃないですか。
まあそうですよね。うん。
お母さんも一緒ですよね。絶対にお産が軽く済んでハッピーでいくとは、
う
限
ん。はい。
でも、それを支える力があるからこそ、
うん。うん。
赤ちゃんはこのように生まれる。
はい。
治療も同じようなことであ
うん。
り、あと多分革新的なものであったり、
うん。
何でもそうですよね。結果ってすぐに現れないですよね。
はい。
で、こうかもしれないけども、こうかもしれない。白かもしれないけど、黒かもしれない。それをどっちか、白とか黒とか決めつけないで、どっちの可能性もあるよねって思いながら、その両方を視野に入れて耐える力。っていうことなんですよね。だから、それはどうやったら育てられるか、方法論ではない気がしますね。
うん。何でしょ
経験ですねっていうと、なんかものすごくこう、突き放したものの言い方に聞こえちゃうかもしれないんですけど、じゃあ経験積んでればできるかっていうと、そうでもないなとも思う。こう、想定外という状態で、パニックにならないで済むってことですね。それはどうしたら得られるかっていうと、パニックになってる自分さえも、俯瞰してみるような自分がいたらいいんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。
パニック、そうですね。なんか、何ですかね。こう、失敗とか、こう、ダメだったことでも、後からあれがあったからよかったって思うこともあるじゃないですか。だから、もう、何があっても、どんなことがあっても、きっと、後からよかったって思えるものにつながっていくっていうふうに思える考え方を持つ。どうなんですか。
いつかは良くなるだろうって思えるとか、多分大丈夫だとか、何にもしないでいて大丈夫だではないんですよね。こういわゆるこう甘い観測ということで、いや、大丈夫だ、ダメじゃっていうのとはちょっと違うと思うんですけど、でもその、やっぱりお母さん力だと思うんですけど、どうですか？
お母さん力。確かにでもお母さん力って、とてつもないなって、すごいなって思うんですよね。
とにかく待つ。昔私がお会いしてた方で、もう本当研修医だった頃で、もう本当超昔、認知症の女性の主治医をしておりまして、で、どんどんどんどん記憶がなくなっていく。で、私が主治医だっていうこともあまりわからない。どなた？みたいな。とってもこう上品な方だったんで、言葉は丁寧なんですけども、なんか全然覚えてないですね。で、その女性っていうのは、まあ、看護婦さんの名前も覚えないし、主治医もわからない方だったんですけれども、もう、ほとんどそこの病棟のスタッフ、みんなが彼女のこと大好きだったんですよ。あまり会話もないんですよ。だけど、なんか知らないけど、みんなが大好きだったんです。それで、ご主人っていう人が、もう、かいがいしく、こう、お見舞いに来ておられて。で、まあ、主治医ですから、いろいろお話伺うじゃないですか。で、それで聞いていたお話が、これぞネガティブケイパビリティって話なんですけど、まあ、ご主人は、税理士さんだった。で、とっても仕事が忙しくて、まあ、昭和の男ですよね。ほとんど家庭を顧みず、仕事だけしてて、全部奥さんに丸投げにしていたと。で、自分の息子も税理士にしたいと思ったと。だけど何にもしてない。奥さんに丸投げ。で、それで、その息子さんっていうのが税理士試験を受けるんだけど、これが何回受けても受からない。で、父としては不甲斐ないわけです。我が息子は、試験に受からない。これは向いてないんだから辞めさせて、なんかどっか就職させた方がいいんじゃないかと。でも、そうやってブーブーお父さんが言うと、奥さんが、あなたちょっと待って。あともうちょっと待ってあげて。あの子は大器晩成なのってずっと言うんですって。 で、それでもう、自分だって丸投げにしてる手前ね、あんまりごちゃごちゃ言えないじゃないですか。だから、ファンみたいな感じだったらしいんですけど、とにかくそういう人で、で、本当に何回も試験に受からなかったらしいんです。でも、最終的には、まあ、合格し、結婚もして、お子さんも生まれみたいな。まあ、そういう人で、要するに、みんながうまくいくように、息子あんだけ頑張ってるんだから、きっといつかは受かるはずよ。そんなのわかんないですよ。だけど、お母さんが、いつかこの子は大器晩成だから受かるのよ。だからちょっと待ってあげてって、こう、言うわけですよ。受かりますよね。すごいと思いません？
すごい
だ
で
か
す
ら私は妻に頭が上がらないんだと。なんであの時あんな冷たいことしか自分は言えなかったのか。私は妻のためなら何でもすると。たとえ自分が誰か分かんなくなったとしても、私にとって妻っていう人が、まあ、自分の人生で一番大事な人だったみたいなことをそのご主人おっしゃったわけですけど、なんかね、そういうね、もうよく分からなくなってこられてても、その人の品格みたいなものっていうのは、やっぱ残ってらっしゃるんですよ。だから病棟のスタッフもみんなあんまり会話してないのに、その患者さんのことが大好きだったんですよ。なんとなく分かります？肝っ玉母さん的な感じかな？だからそれはどうしたらなれるのかっていうと、若くても肝っ玉母さんみたいな方はきっといらっしゃると思うし、ただ一つ言えることは、皆さんきっとご自分の中で何らかの困難を乗り越えてこられてる方ですよね。お姫様のような生活をしてて、湯水のごとくお金を使い、好きなことだけしてて、肝っ玉母さんなんないですよね。どうですかね。
そうですね。
だから子供産んでたらっていうのとも違うし、子供10人産んでたら肝っ玉母さんになるかってそれも違うし、じゃ男性は肝っ玉になんないのかっていうとそれも違うし、それがネガティブケイパビリティかなって思うんですけど、
ですね。そっか。まあ、でも、いろいろと、先ほど先生がおっしゃったみたいに、やっぱりその経験で、その経験をどうやって自分のものにしてきたかっていうところですね。
ですよね。あとやっぱりその、妊娠中のお母さんじゃないけども、きっと生まれるっていう、どっかこう、確信を持つことが大事なんでしょうね。だってじゃなきゃただの徒労みたいな感じじゃないですか。だけど、きっと、どっかで何を信じるのかよくわかんないんだけど、でもなんか信じるんでしょうね。それも光を信じるんでしょうね。
で、あれですかね。やっぱりこの現代、この今の世の中って、すごく結果を早く早く求めすぎているっていう風潮に流されないっていうところですね。
ね、だってなんか21世紀になってから楽しいことがどれだけあっているのか、なんかとんでもない事件が次々とあったと思ったら、いつ終わるかと思ったらもっと増えてるだけみたいな感じじゃないですか。だからそういう時代に今一番大事なのは、自分自身のネガティブケイパビリティを育て、かつ誰かのネガティブケイパビリティが育つように応援するみたいなね。そういう姿勢を私たちが少しでも持つことができたら、この本当に混沌とした時代をサバイバルできるんじゃないかなという、そういう話でございました。
なんかちょっといろいろ私もせかせかしないようにしようっていうふうに思っちゃいました。
まあ、せかせかしないようにだけじゃなくって、分かんないことを無理に分かろうとしなくてもいいってとこです。
そうですね。そう、無理にっていうところでいろんなものが歪んできてしまいますもんね。
ですよね。
そっか、ネガティブケイパビリティ。
ケイパビリティ。
新しい言葉を覚えました。今日もいろいろありがとうございました。
ありがとうございます。